じゃあ、
はい、
ネタバレを含む話を、はい、そして、まあ、個人的にはネタバレを含む話をするっていうのは僕の中ではイコール文句を言うっていうことなんですけど。
そうですね。
明日さん的にはどうですか？
じゃあネタバレ含むところで良、うん、かったところだけ先に言いますか。
あ、いいですね。いいですね。
はい。なんて言うんですかね。まあ、兄弟、まあ、ネタバレ含むんで、まあ、何言ってもいいですよね。
うん。はい、ここからは、ストーリーの根幹に関係してくる、話であるとか、ね、はい、ゲームの仕組みとしての、重要な部分であるとか、そういうところも、交えた話になるかと思いますので、
はい。
とりあえず、興味を持って、先は知りたくないという人は、一旦ここに来てもらって、
そうですね。
まあ、ゲームをやってもらったらいいんじゃないかなと思います。
はい。お楽しみください。はい、まあ、僕が褒めたいのは、
うん。
まあ、指針みたいないるじゃないですか。ちょっと名前忘れましたけど、雷を司る人と、
あ、はいはいはい。
炎を司るイフリートと、氷の芝と、はい、あとは、タイタンか、土の巨人、
リバイアさんとタイタンと、
あ、そうか。
まあ、一応バハムートも。
そうか。なんか、何個神がいるんだ。まあ、わかんないですけど。
6神やったんじゃないかな。
6か。で、まあ、すごい、全部でかい敵じゃないですか。うん、では、こんなどう勝つんや、みたいな感じになって。うん、でもなんか、結局、イベントバトルだったじゃないですか、大体。うん、まあ、そうじゃないのもありましたけど、
うん、
でも、イベントバトルでも、その、なんつうんですか、いろいろ、主人公が、渡り合えてるか、みたいなのが一応あったなと思って。うん、例えば、まあ、タイタンと戦うときはパリしかしなかったですけど、ノクトが。うん、ま、それは、まあ、パリするくらいなら、ま、100歩譲っていいのかなと思って。
うん、
で、次のリバイアさんですか、
うん、
の、リバイアさんか。の話は、なんかスーパーモードみたいになっちゃったじゃないですか。うん、まあ、あれも、ま、いいかなと思って。
うん、
ちょっとあれは半話題でちょっとでも面白かったんですけど。もうなんか、本格的に人間やめたなと思って。うん、まあでもあれはあれでちょっとなんか面白くてよかったんですけど。
うん、
まあ、あとなんか、イフリート戦も、なんか、なんていうんですかね、強大な敵なんですけど、まあリバイアさんもそうか。
うん、
シフトでしたっけ、
うん、
あれがあるんで、まあ瞬間移動しつつ、足場がなくてもこう、なんとか渡り合えてる感みたいなのがあって、
うん、
普通なんか、RPG とか見てると、いや、そんなでかい敵に普通に剣切りつけたってどうにもならないでしょ、みたいな感じが、
うん、
普通、いや、冷静に言ったら見えちゃうんですけど、
うん、
でもなんか今回そのシフトとかの、あれがあったんで、
うん、
まあ、瞬間移動できる、
うん、
足場がなくても瞬間移動しつつ、切っては、移動して切っては移動してみたいなんで、あ、なんとか強大な敵に対しても渡り合えてるな、みたいな、説得力はありましたと、
うん。おー、そうですね。だ今回基本的にその魔法が使えるっていうのは王族しか使えないっていうのが前提としてあって、うん、で他のキャラクターは、まあ、お裾分けみたいな感じで魔法が使えるんですけど、ね、基本テレポーテーションとかできるのはノクトだけやから、
うん、
空中で戦ってるのはノクトだけなんですよ。
そうですね。
だから、うん、タイタン戦なんかも、他の仲間って地面でなんかチクチクチクチクこう、なんか、タイタンがちょっとなんか、うーってなった時しか攻撃できひんかったから、
はい、
メインはノクトか、頑張って空中で戦うみたいな感じで、うん、リバイアさんに至ってはみんな参加してないから。
そうですね、ノクトだけです。
そうそうそう。イフリートがやっぱりちょうどいい大きさやと思うんですけど、あれが。
ああ、はい。
そこは結構燃えたところで、結構今回ボス戦は良かったんじゃないかなと思いますね。
う
ん、
そうですね、単純に燃えましたね、結構。展開としても。まあ、やっぱ、さっき私が言った BGM も結構好きで、うん、六神との戦いの BGM、なんか、あれは結構、単純に上がったんですけれども。
そうね。なんかやっぱり、その戦闘のスタイリッシュさも相まって、なんかなんとなく何をしてるのかよくわかりないんだけども、なんかしてるのわかるみたいな感じの。
そうですね。なんか、いや、本当そうとしか言えないんですけど、よくわかんないけど、なんかしてるのはわかるみたいな、なんかどう言ったらいいのか。
印象としてすごいかっこよさを感じるみたいな感じの。
うん。そうですね。まあ、とりあえずボタンを押してるとなんか、ノクトが頑張ってくれるんで。
そうそう
そう。よかったですね。
でも俺、タイタン戦のね、手のひらを剣で受け止めるっていう、あそこどうなんと思いましたけど。お前、そんなことできんのみたいな。
まあ、ちょっと思いましたけどね。
うらーっつって。
っていう。
そんな力あるのみたいな。
まあでも、その、単純に、いや、頑張って切りつければ勝てるみたいな展開じゃなくてよかったなと思いました。うん
まあね、うん、そうね。ちゃんと一応こう巨大な敵に頑張って立ち向かってる感っていうのは出てたんですね、うんうん。なるほどね。
でまあ良かったところは以上です。
ああらあらそんだけですか。
あとはまあちょっと文句。
あでもネタバレに関係するという意味での良かったところというか妙なところとして、はい、あの写真にゲンティアナが映るっていうのあれ何なんですか。
ああありましたね。
あれ何なんですか。
いや、あれもなんか、正直よくわかんなくて。
あれ微妙に俺怖くてね、なんかあの、
うん、
急にプロンプトが、あれ、ゲンティアナって言うから、え、何を言ってんのかなと思って見たら映ってるから、一瞬心霊写真に思ってしまったんですよ、なんか、
うん。
心霊写真と同じぐらいの怖さがちょっとあって、何やのこいつって思って。
まあ、あんまり別に嬉しくもないしと思って、結構私消してましたけどね。
そうそう。え、何なんか後でこれ関係してくるんと思って、結構最初のうちは大事に残してたんですけど、うん、関係なさそうって思って、僕もガーって消しましたけどね。
うん。
なやねんあれって思って。まあ、良いとこではないな。妙なところ。
まあ、
妙なところです
ね。ネタバレありでいいとこ。まあ、さっき言いましたけど、最終章の展開は良かった。なんか、もうネタバレありでも言いますけど、
うん。うん、
あの、写真選ばされるところとかも、まあまあ、いいかなと思いましたし。
ああ、そうね。なんか、え、あ、そうなんや。ここに来て写真が、重要性を帯びてくるんだっていう、
ね。はい。ストーリー絡むんや、みたいなのは思いました、ちょっと。
あれ、
あ、そうって。
何選びました？
ああ、一応、その、まあ、いくつか候補はあったんですけど、
うん、
あの、レガリアのよ、車の横で4人がこうやってる、ね。
はいはいはい。
最初ら辺に撮ったやつですね。
はいはいはい。僕は、あの、ガーディナーの看板の前で、こう、楽しそうにしている4人の写真にしたんですよ。あの、いいね、一番まだあの、何も知らなかった
頃。楽しい時。
そうそうそうそうそう。まさかその時、
あんなことが起こっているとは。
っていうのを全く知らない状態の、純粋な旅の楽しさを感じる写真を僕は持っていたんですよ。
あ
れ良かったですね、なんか。
良かったですね。あの展開はまあ良かったなと。まあ、あと、あの、オートに戻ってきたところの、
うん、
あの、さっきも BGM の話しましたけど、うんうん、あの、しっとりした BGM で、
うん、
あの、ちょっと戦いになるのは結構良かったなと思いましたね。
あの、無駄にあの、4人が、こう、ね、こう、4人の背中を見せたあの構図でこう、帰ってきたなって言いながらこう入っていくところが無駄にかっこいいなと思ったけど。
そうですね。
若干シュールなんですけど、なんかかっこよさを感じる。
まあ、なんか変な話ですけど、ラストダンジョン短くてよかったと思いました。
ああ、確かに。ファイナルファンタジーいつも長いですからね。
うん。あの、いや、短くてこれは良いと思って。うん、それは良かったっすね。うん。
逆にあの、13章がラストダンジョン代わりじゃないですか、あれ。
あ、そういうことですか。
クソ問題、あの、13章ね。
ああ、まあまあ、そうですね。まあ、クソ問題、13章ですね。その話しますか。
いや、もう簡単に終わらせてますよ。あんな、文句言い始めたらキリがないから。でも、はい、まあ、何、俺は一番嫌やったのは、なんで急にバイオハザードになんねんっていう。
はい、いや、もうその通りですよ。
なんでいきなり驚かされなあかんねん、ボケって思って。あれ、なんかめっちゃ意味わからへんかったわ。
はい。完全にそうですね。
しかもなんかこっち攻撃の手段があんまないから。
いやー、ひどかったですね。
あれほんまイライラするだけの、なんか、パートやったなと思って。
うん。いや、本当に。それまであの、楽しかったファイナルファンタジー15がもう苦痛しかなくなりました、
ね。そうそう。しかもなんか、話もね、え、どうした？なんかお前、病気になった？書いてる人みたいな感じで。
いや、
急に死骸は実は人です、みたいな話になったり。
うん、まあまあ、いいですけど、みたいな。なんか。
急にプロンプトが、実は俺、ここ出身なんだ、とか言い始めたりして。は？って。いるそれ。
それもそんな回収されないじゃないですか、別にだって。
そうそうそう。
いや、だからなんだって話だったんです
ね。そうそう
そう。で、なんか、もうそれ、後々関わってくるとか、じゃあもう、その、向こうの国から逃げ出すときなんかあったとかもよくわかんなくて、僕は。
そうそう。
うん、と思って。
ないんですよ、そこが。
うん、
もう13章はなんかふざけんなボケって戻ったら、うん、ダウンロードコンテンツ、まあ、ファイナルファンタジーそこそこ人気出たから、うん、なんか僕たちでダウンロードコンテンツも頑張りますってね、制作側が、今ホームページにダウンロードコンテンツマップって載せてるんです
よ。うん、ああ、みたいですね。
ほら、なんか13章の満足度アップって書いてあって。ふざけんなボケよ。終わったゲームの苦痛なとこもう一回やるかボケって思って。
まあ。 ですね。13章について、じゃあちょっとだけ私も言うと、
うん、
まあ、ですね。それまで、まあゲーム性変わったのはさっきも言われた通りですわ、ほんと。それまで散々爽快感あるゲーム、戦闘させといて、
うん、
もうなんなんこれという話ですよね。
うん、
で、12章までが余計なんかサクサク進んでたじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、その、7章、6章以降でしたっけ、あそこ。
うんうん、
まあ、あの、一本道になったのはまだ許しますわ。
うんうん、
でも、なんかそれでサクサク行ってて、で、13章であれ持ってくるのは、
うん、
本当意味がわかんないと思って。もうもう
だから、俺てっきり13章が最終章やと思ってて、俺ラストダンジョンなんやろなと思ってやってたんですよ。
うん。うん、
あれ、13章クリアしても、得るものも特にないでしょあそこなんか。
いや、そうなん、本当なんていうんですかね、話を進めるためだけに用意されたあの、13章の数時間じゃないですか、本当に。
本当なんやろ、アニメとか連載漫画とかで、なんか、なんか適当に間延びしてるだけのシーンなんですよ、そこなんか。
うん。で、絶対制作側もなんかある程度これやばいのかなって思いがあるはずですよね。
それはあるでしょ、
ってあんな、ね。ですよね。
だからダウンロードコンテンツで満足度アップされそうからね。じゃあお前満足してないんやんけ、お前自身が、みたいな。
なんか、まあ、正直、あそこら辺は、まあ、さっきも、ちょっと言われましたけど、ストーリーもピンときてなくて、
うん、
まあ、ストーリーもゲーム性もですけど、まあ、ちょっと武器が使えなくなると、いう、
うん、
あったんですかね。それまでノクトが、王の力でいろんな武器を出して戦ってたんですけど、
うんうん、
使えなくなるというところで、なんか、指輪ですか、
うん、
まあ、キーアイテムとなる指輪を使ってどうこうっていう話があるんですけど、
うん、
それもそのストーリーにする必要あったのかなっていう。いや、本当に指輪、が結構、どっちかっていうと、なんかカウンター攻撃みたいなしかできなかった
ん
ですか。
そう。ずっと避けっぱなしなんですよ。
うん。で、結構なんか、後で見ましたけど、ネットでは餅つきとか揶揄されてたりしたみたいですね、なんか。白い、なんか、くなって、ホーリーでしたっけ、
うん、
あれ。で、なんかタイミングゲーみたいになって、うん、どんどん敵が攻撃するのに対してカウンターを放つみたいな、それだけのゲームになっちゃって。うんで、さっきの驚かされるっていうのもそうで、なんかもういいよってなるんですよね。で、地面に倒れてる敵がこう、足をこう持って、で、丸連打して、脱出しろみたいなギミックがあるじゃないですか。うん、もう後半はもういいよって思って全然連打してなかった、そのくっ疲れて。で、なんか爆発して、まあダメージ食らうんですけど、うん、もうはいはいみたいな感じになっちゃうんですよ、あそこは。
あと魔導兵が通路行ったり来たりしてるところね。
ああ、
まあ、そうさ。
もう本当かくれんぼって嫌いで僕本当この手のゲームの。何なんすかね、あそこは。
本当全く謎のパートでしたから、13章。っていうかね、もうね、
本当に。
もう簡潔にそこは畳みたいんですけど、もうその、6章以降。
はい。
もう完全にゲーム性が変わってるんですよ、なんか知らんけど。
いや、そうですね。
でも正直個人的な体感としたら、もう打ち切り漫画みたいな展開を見せるんですよ、正直。
そう、ほんとそうです。はい、ほんとそうです。
急になんか自由度なくなるし、で、うん、ストーリーもいきなり一本道になるし、
うん、
で、一本道は、まあ、いいですよ、そのさっきも言ったけど、一本道でも、その、ノクトのね、体験する人生を体感させてくれるんであれならば、うん、それをまたロールプレイゲームと言おうって思うんですけど、うんうん、あまりにもなんか、大人の事情が見え隠れしすぎて。これ一番悲しかったんがまあ、途中でなんかノクトのなんか幼馴染の姫死ぬじゃないですか。
死にますね、はい。
あれも腹立つ話であるんです。それはもうちょっと後の話として置いといて。
ああ、そうですね、はい。
で、言ったあの人の故郷かな。
うん。
なんかまたあの街を見てくださいねとか言っといてやで。
うん。
行ったら滅ぼされてんねん。
うん。
で、俺てっきり、オープンワールドみたいな感覚で、あの都に行けるんやってるめっちゃワクワクしてたんですよ。
うん、いや、わかりますよ。
ほら、行ったら行けるとこったら、ちょっと崖の端っこまでなんですよね。
はい。
向こうの方にはなんかもう暗い、なんかこう、なんかもう、滅ぼされた城が見えるだけで、何やねんこれ。
800メーター四方くらいしか行けるとこなかったっす
かね。そうそう。え、何これ作ってないのみたいな。
いや、本当あれひどかったっすね。
ほんでなんか、さらにはなんか、なんか帝国に行くぞっつって、じゃあさぞかし帝国はすごいこうなんか広い町で なんか、どえらい体験をさせてくれるんやな、と思ったら、その13章のよくわからん、うん、なんかオフィス街みたいなところ、オフィスの中を延々とこう旅させられるような感じ。
あ、作ってないのみたいな、これも。
いや、ほんと、作ってへんやろっていう感じがもう、もろバレというか。
もう、あれ、夜の薄気味悪い、ほんとビルの中を探検させるだけじゃないですか。
そう。
あ、なんか、いや、なんかスクリーンショットであったよねと思ったんですよ、僕は。うん、なんかもっと、街の中を、なんかパトカーが止まってる横で兵士を殴るシーンがスクリーンショットで、まあ、もちろん開発中なのかもしれないですけど、うん、なんかそういうのを絶対なんか準備しようとしてたでしょって思うんですよ。うん、
いや、だからね、本当それはね、もうゲームの外の話になるんですけど、うん、一応僕もいろいろ調べたんですよ、多少。
うん。
ほら、もともとそのファイナルファンタジー15、今回の FF15 は、もともと FF13 のシリーズの一部として作られるっていう、はい、
うん。
まあ、FF13 があって、何でしたっけ、まあ、?FF13 の何とか神話を元にした別のゲームを作ろうっていう話になってて、うん、まあ、FF13、アギト、FF13、ペルサスっていうので、その、はい、FF13 のアギトが、あの、FF0 式になったらしいんですよ。
うん。
で、FF13 の、なんか、ベルサスっていうのが今回の15になったらしいんですね。
はい。
で、なんか調べたら、あ、これや、これこれ、今、ウィキペディア見たわ。ファブラ・ノバ・クリスタル。
うん、はい。そんな感じの。
まあ、神話があって、うん、その神話を元にして FF13 ができて、
うん、
その神話を共通の神話として持つ世界観として、まあ、ベルサスとアギトっていうのがあって、
うん、
で、もともと FF15 はベルサスっていうので作るつもりやったから、
はい。
で、そのベルサスっていうゲームのストーリーが、
うん。
現代日本を舞台としたゲームになるつもりやったんですって。
うん、
でそのファブラノバクリスタルっていう神話が、まあ現代で、なんか現実化するみたいな感じの、
うん。
現代日本にクリスタルがあったらどうなるのだっていう世界観でベルサスは作られようとしたらしいんですよ。
は
あ、
は
い
は
い。だから、なんか、東京みたいな世界観なんですよね。
そうですね。うん、
でもそれが途中で、頓挫したんか話が変わんとかなって、ファイナルファンタジー15になってしまったから、
うん、
そこがすっぱり切り取られてしまって、
うん、
単、舞台だけ引き継いだんですね。だからおかしなことになったんですよね。
いや
なんかね、そのファブラノワクリスタルっていうのも、まあ、中二病患者が好きそうな、なんかすごい深い設定がされてるらしいんですけど、
はい。
なんか一回世界を終わらして、新しいとこでもう一回世界を始めるみたいな、そういう神話らしいんですよ。で、FF13 もそういう話らしいんですね。
は
い、で、一回世界を終わらして、一回世界を始めたのが、ベルサスの現代日本みたいな感じだったみたいなんですよ、どうも。当初の予定では。うんうん、でももうそもそもその話がスポーンってなくなってしまったから。
だからもうちょっと意味わかんないことになってます。
そう。なんか日本っぽさだけが、東京っぽさだけ引き継いだ結果、俺てっきりは現代日本の延長上に今回のファイナルファンタジーがあるんかとか思いきや。
いや、そうじゃないですか。だって、前回の話でも、なんかこの現代っぽいのは意味があるんですかねみたいな話をしてたじゃないですか、だって。だ
本当は意味があったはずなんですよ、そのベルサスの月は。
うん。
でも、その企画がなくなってしまったから、見た目だけを引き継いだ結果、全く意味のないものになってしまって、おいおい、なんやねん、それっていう。ほんまふざけんなんですよ。
うん、
でどうしてもこう、なんて言うんですか？その、制作側の事情っていうのが、すごい押し付けられるような感じになってて。
うん。
なんか話もなんか全然、ちゃうかったんですって、その、ベルサスの時は。
うん。
一応その時と共通してるのは、仲間感とか。
うん。
なんか、現代の日本にクリスタルがあったらどうなるのかっていうとこと、
うん。
ノクトのなんか設定とか、そういうとこは引き継いでるみたいなんですけどね。もうコンセプトが違うねんから、うん、そらちゃうやつになるよ。
別物になりますね、
うん。そしてそれをうまくまとめきれてないやつなんやねんと思って。ほんまね、週刊少年漫画が途中で方向転換してそのまま打ち切りになっていくみたいな感じの展開を見せるから。
テコ入れしようと思ってやっぱダメでしたというやつ。
びっくりしたわ、なんかほんま。6章以降は。
そうですね、もう完全に準備不足みたいな感じでしたもんね、6章以降、ほんと。
でね、なんか海外の掲示板では、その、ファイナルファンタジーの制作に関わってた人が、
うん。
なんか、ファイナルファンタジー15の制作に関わったけど、 何か質問あるみたいなスレッドがあったらしくて、にちゃんみたいなものが海外にもあるらしいんですけどね。うんうん、
はい。
で、そこでのやりとりもなんか、和訳されたものが載ってましたわ。これやっぱりこう、もう完全に大人の事情なんですよ。今回こういう形になってしまったっていうものが。
うん、
でも正直、やってるこっちとしてはそんなん言われてもって感じじゃないですか。
いや、そうなんですよ。その、うん、大人の事情をちょっとこっちが察してしまう時点でちょっとゲームとしてどうなのみたいなのってあるじゃないですか。そうそうそう。エンターテインメントとしてどうなのみたいなの。
で、それをファイナルファンタジーでやっちゃうかねっていうね。やっぱりそこはどうしても文句を言わざるを得ないですね。なんかこう、未完成だからダメとかいう話ではなくて、なんかそう、成り立ってないんですよね、そもそもなんか。で、なんかシナリオとかも本当は、まあ、ファイナルファンタジー8とか7とか、そういう今までずっとファイナルファンタジーをやってきた人が最初やってたらしいんですけど、途中でその人いなくなって、原案っていう形では残ってるけども、その人いなくなって、引き継いだのが、まあ、ビール好きの腐女子と叩かれてる人が、なんか受け継いだらしいんですけど、別にその人も正直悪いって思わないですよ。
うん、いや、そう思いますよ。けど、結局、まとめきれてないのが。
仕事として頑張った方でしょ。でも、まとめきれるわけないじゃないですか、そんな。でも、結果、やってるこっちとしては、なんじゃこらとしか思えへんから。
うん。
やっぱりこうね、その、帝国の舞台がないとかっていうのも、もう完全に時間がなかったらしいんですって。
ああ、まあ、いや、そうでしょうね。
もともとは、なんか、オープンワールドにするつもりじゃなかったんですって。ベルサス。
それ自体を。
そう。ベルサスの時は、なんかこう、FF13 みたいな感じで、一本道のゲームしていく、やったみたいですけど、うん、もうそれじゃ受けへんから、つって、FF15 に切り替えた時にオープンワールドにしようってなったら、
うん、
オープンワールドの部分を作った時に、もう手いっぱいですってなって、
ああ、そうなんでしょうね。
他を作る時間がなかったらしいんですよ。
うん、
で、なんかこう、なんつうんですか、あの、まあ、言ったら FF13 が出てから15が出るまで10年経ってるわけなんですけど、
はい。
別に10年間ずっと制作をしてたわけじゃないらしくて、
うん。
結局今回の15を作った制作期間っていうのはもう3年ぐらいしかないんです。
あ、そうなんすか。
まあ、これはあくまでその、まあ、海外掲示板を訳したものをそのまま言ってるだけなんで、
あ、
まあ、真実かどうかは知らないです。はい、
正直、うん、まあ、それが事実だった場合ということですね。
ゴシップの話でしかないんですけど、
うん。
でももしそれが真実だとするならば、そらもう、なんか、こんなんなるよなって思うけど、
うん、
なんでそれ飲み込まなあかんねん、こっちがって。
うん、
ほんま。
そうですね。うん、いやー、その通り。
特に僕なんかは、今回買うつもりじゃなかったんですよ。
うん。
体験版をやって、アニメを見て、映画を見て、うん、うわ、面白そうと思って買ったから、
うん、
ちょっと騙された感すごいありましたからね。
確かに、ま、あの、さっき言った、キングスグレイブ、
うん、
私も、後でクリア後にさっき見て、
うん、
あ、こんなんなんだと思って、
うん、
本編と全然違うじゃないですかと思って。いや、これは確かになんか物が違うなと思って、沢田さん、これ見て、本編買ったんだったら大変だっただろうなって、ちょっと。
あれ絶対騙された感あるでしょ、あれ見て買ったら。だってね、キングスグレイブのね、
はい、
シーンで、なんか変にこう、日本の、なんかナンバープレート、車についてるナンバープレート、日本語の。
はい。
あそこがカメラワーク的にアップになるシーンとかあるんですよ、なんか。
ありましたね。O と和とか書いてある。
そうそうそうそうそう。なんかあると思うでしょ、あんな。
うん。
ほんまね、見た目だけに、後半に行くにつれてこう、見た目だけになっていくの、ほんと悲しかったね、なんか。で、なんかね、やっぱ叩かれてるのが、まあ、ストーリーに関係してくる話でもあるんですけど、
はい。
あの、敵側のサブキャラの、なんか扱いですよ。ほんと。
まあ、そうですよね。
びっくりしたわ、あれほんま。
まあ、いろいろいますけど、
うん、
まあ、やっぱ、レイブスのことですよね。
そう、あれひどいよね。あれはひどかったわ、なんか。
あ、私なんかそれモッドで、うん、いや、キングスグレイブ見てないから、
はいはい、
本編のレイブスって全然出てないじゃないですか。
全然出てないですね。
もう、なよくわかんないけど、うん、そのルナフレーナのお兄様で、
うん、
よくわかんないけど帝国の将軍になってて、うん、よくわかんないけど処刑されて、
確かに。
よくわかんないけど死骸化したって、もう、なんなのっていう。
確かに、映画見てなかったら、ほんまちっぽんかんぷやな、あれ。
はい、もう、 なんか、映画見たら、あ、そういうことがあったのねと思ったんですけど、うん、いや、映画見てなくても、ちょっともうちょっとわかるようにしない普通とゲームとして思うじゃないですか。
ほんとほんと。
で、なんか
僕は自然な形で、まあアニメ、映画、ゲームって言ったから、まあそこ疑問持たへんかったんですけど、うん、単純な話、まあなんか感想をこう、漁ってたらね、
うん。
全くアニメも映画も見てない。やつがバリ切れてる感想があって、うん、なんか。
はい。
いや、そらそうやんなって思って、普通に。
はい。まあ、そらそうでしょって思いますね。うん、
あの、だってデイブスもあれ、ゲーム中やったら、なんか基地で急に出てきてね、なんか、意味ありげに出てきて、うん、なんか、すごいこう、主人公側に恨みがあるのか、なんかよくわからん、って方をしてね、
うん、
こう、アーデンに、まあまあ、みたいな感じでこう、抑えられて、
うん、
きっとこいつとこの後、ストを繰り広げることになるんだろうな、みたいな。
うん、
完全にそういうフラグですから、あそこ。
いや、そうですよね。いや、で、結局、いや、例えば FF10 で、まあ、シーモアっていう敵のキャラクターがいて、
うん、
なんか3回くらい戦ったんですよ、
うん。
で、それくらい、なんか、あ、今後こいつと、みたいに思ってたら、
うん、
なんか死ぬ間に死んで、なんかそれで、なんか死骸化して出てきて、いや、なんか、いや、で、その、例えば、よくわかんないのが、いや、結局、なんていうんですかね、最後まで真意みたいなのが明らかにならなかったじゃないですか、レイブスの。うんうん、なんか結局のところ、帝国やレギスを憎んでいるのか、うん、いや、でも剣を、なんか父の剣を大事に持っててうんたらみたいな、
うん、
その、音、で、何でしたっけ名前忘れましたけど、ノクティスのお父さんですか、うん、の、剣を大事に持ってるとか、もうなんか、そこで心の変化があったのかとか、ちょっとわかんないんですけど、いまいちそれが明らかにされないままなんか死んじゃったりもして。
あれね、13章で、まあ、レイブスの死骸と戦った後かな、はい、前か、うん、なんか、後か、なんかタワーの下にボーンと落ちるシーンあったでしょ。
うん。
なんか底が抜けてボーンと落ち
る。はいはいはい。
あの、落ちたところに、いっぱいメモあった、うん、見ました？
あ、ちょっとだけ見ましたけど。
なんか、レイブスのメモがあれ。
いや、まあ、あのメモもちょっとどうなのって思いましたけど。
こっち、ひどっと思って、え、うん、この3つ4つのメモで全部回収したつもりでおんのって思って。
いや、そうですよね。あ、え、いや、あれだけですよね、まあ。
いや、ほんまあれだけですよ、レイブスに関して語られてるのは。ゲーム中。
なんか、うん、あれでもちょっと説明不足な感じしましたし、しきれてんのと。
説明不足すぎでしょ、あんな、ほんま。
うん、ですよね。いや、だから、もうなんか、すごいなんか、ま、私が感じたのは、うんと、なんか、演出ので殺された感みたいな、
うん、
は感じましたね。それはまあ、レイブスに限らないですけど、
ほんま、打ち切り漫画のね、最終回2回目みたいな感じですよ、あれ。
うん。
え、急に死ぬみたいな。で、あれもね、その、ダウンロードコンテンツで13章の満足度アップしますの中に、
うん、
レイブスがなぜああなったのかをもっと語るっていうのが入ってるんですよ。
いや、それやれよって話です。
え、じゃあ、何できてなかったの？そもそもやるつもりじゃなかったの？どっちっていう。
いや
なんじゃそらっていうね。やっとけよって話なんですよ。もうその流れで行くならね、帝国の皇帝ですよ。
いや、そうですね、う
ん。あれもね、なんか、あれも映画見てへんかったら全く意味わからへんと思うんですよ。
はい。いや、私はわかりませんでしたね。
そうでしょ？あの、キングスグレイブ見てるからこそ、皇帝っていうキャラがいるんだっていうのがすごく認識できるけど、
うん。うん、
ゲーム上で皇帝が出てくるところなんか、ほんのちょっとしかないじゃないですか。
そうですね。
で、俺、ね、なんかあの、13章の最後でめっちゃでっかいボスと戦って、
はい。
なんか、あそこら辺で結構流し見しとったから、なんかようわからん敵出てきたわ、と思って、ウェーって倒して、こいつ何だやろと思って、後からネットで知りましたからね。うん、あれ皇帝やったんやと思って。
一応気づきましたよ。なんか言ってたんで、こう、なんか帝国に栄光あるだかわかんないですけど。
そうそう、なんか、そこら辺もめっちゃ流し見でやってたから、もう13章うんざりしてたんで、そういえばなんか玉座みたいなのあったわ、と思って。何やねん、それって思って。
僕やっぱあれ、うん、話としては、ちゃんと一回帝国と争わないといけないんじゃないかなと思ったんですよ、なんか。
うん、
もう最初からアーデンじゃなくて。
うん、そうそう。
で、真打ち登場黒幕アーデンでしたじゃないといけないんじゃないのかなと思ったんですけどね。
いや、もうシナリオ的には絶対そうです。だってね、うん、その、言ったら帝国のお父さん殺されとるわけやねんから。
うん。
やっぱそこで復讐心なりなんか相見まみえる何かがないと絶対ダメですよ、あんな。
うん。いや、だからなんか、ああ、そうですか、みたいな感じになっちゃうんですよ、なんか。
なんか、ほんま、傭兵のお姉さんもそうですよ。 誰でしたっけ、うん、名前なんか。
何でしたっけちょっと忘れましたけど。
アラネア、アラネアやな、うん。
はい。
なんか、あの人との空中戦で、なんか、すごいなと思って、うん、で、あのお姉さんもごつやる気満々やんけと思って、
うん、
ノクトはこの後成長してこいつと相まみえるんだろうかと思ったら、ああ、もう私、傭兵辞めたんで、もうあそこやってられないから、もう傭兵辞めたんでねって。はぁって。
そうですね。いやなんか、なんかキャラクターとしてももっと描いてほしかったっすね、なんか。うん、
あのお姉さん、絶対使い勝手いいキャラなはずやのに。あれはないわ、と思って。
いや、辞めるんだって辞めるでいいんですよ。うん、もっとなんかやりようがあったでしょと思うんですよね。うん。
普通に一言二言で済ませられてましたし。
まあ、あと敵じゃないんだったら、うん、もうルナフレーナも死ぬ必要あると思って
。いや、ほんまあれも意味がほんまわからへんのですよ、なんか。なんか、なんであれアーデンに刺されたんですか？
いや、よくわかんないです。いや、それは多分アーデンが、うん、まあその、ノクトに、うん、王の力を手に入れさせるために、うん、それにはその、これくらいの、それなりの覚悟が必要なんだっていうのを示すために、ノクトの、大事なものを奪ってったわけじゃないですか。じゃあなぜプロンプトを殺さなかったのかという話はあるんですけど。
う
ん、
そう、だから、それ言い出すとね、アーデンの行動原理も、根本であるんですよ。あるんですけど。
いや、そうなんですよ。なんか、アーデンの行動原理もわかんないんですよ。
そう。なんか、ちょっとほんま頭おかしい人じゃないですか。まあおかしいんですけど、うん、なんかこう物語としてはちゃんとね、ちゃんとこう意味があってほしいわけですよ。そこでの行動に。
いや、わかります。確かにアーデンは筋通ってなかったです。なんか。
誰もね、なんかその、制作裏話ゴシップを見ると、
うん、
アーデンは別にラスボスじゃなかったらしいんですって。
うん、
本当は。
うん、
それがまあ、制作の事情でそうなったから、あんな変なキャラになってるんですよ、最終的に。知らんがなって話で、それ
キャラクターいいのになと思って、なんか。うん、
そうそう。味はあったのにね。
まあ、あと、もう、もうなんでこのキャラ死んだんだろうっていうのは、もう最後、ノクティスもですよ。
いや、あれもね、俺、あれ、なんか俺見逃したっけと思って、最後の方。
うん。
なんでそうだろうっていうのが、いまいちよくわからへんかって。
なんか、いや、なんか、結局13章の最後で、
うん、
ノクティスがなんか、クリスタルの中入るじゃないですか。
うん、
で、いきなりバハムとか出てきて、うん、お前は王の力を行使するために命を捧げてもらうっていう話がいきなり出てきて、
うん、
えって思って。
あそこでまとめられてたんですね。
はい。で、あれが、それが突飛すぎて、
うん、
どこ情報って思ったんですよ、本当に。なんか。で、なんか、有無を言わさずそうなって、で、最終章になって、みんななんとなくなんか受け入れてるし。
そう、だからね、その、王の力を受け継ぐには知らなければならぬは突飛やったけど、あ、そうなんだってその時は受け入れて、
うん、
じゃあ、その、知らなくてはならない何らかの選択があるんかなって僕めっちゃ思ってたんですよ。
いや、僕もそう思いました。なんか、なんつうんですかね、今までこうやって、いやでも仲間とのやりとりがあってここにいるみたいな話もあったじゃないですか。
うん、
だから、王のとしての道っていうのはあるんだけど、
うん、
俺は、それを選ばずになんとか世界を救うんだみたいな話になるのかなと一瞬思ったら、普通に死んじゃったじゃないですか。
そう、だから、あれいつの間にお前決断してんみたいな感じのね。
いや、ちょっとびっくりしましたね、
あれ。なんか、だから全然、あれなんか俺見逃したっけと思って重要なシーンとか思ったんですけど。うん、え、なんでそういう風にいつ決まったみたいな、
うん、いや本当いつ決まったんですよねあれ、うん、
いやほんまなんかなんやろうそういうとこあかん、うん、あかんとこもうそういうとこファイナルファンタジーフィフティーンあかんとこ全部そういうとこ
みんなかわいそうと思って僕本当
いやほんまそうです
ノクトもルーナもライブスもなんかもうみんな生きればいいのにと思って
そうだからね今回ね、ぶっちゃけこう、そら心にジンとするとこもあるし、ちょっと悲しくなるとこもあるんですけど、
うん、
感動はしないですよ、このストーリーでは正直。
なんか、
かわいそうとしか思われ
ん。そうなんですよ。なんか、もっともうみんなには、なんか楽しく生きてほしかったんですよ、僕は。
いや、そうですよ。だってそのための旅でしょ？
なんか、ね、そうなんすよ。
なんかめっちゃ腹立つんか、結局、言ったら、その6章までは、僕たちの自由にやらせてもらってたわけじゃないですか。わーいっつって。
うん、
わー、旅楽しいな。毎日のご飯美味しいわーっつって。 なのに急に6章以降、制作側の都合をめっちゃ押し付けられて、
うん。
え、ちょっと待って待って、俺たちがこう、楽しく旅してたのは、市に赴く旅だったのって、市内でって思ったんですよ、勝手に。
はい。
勝手に市内でくださいって。いや、そんなつもりで僕たちやってませんからって。そこは選択させてくださいよって。
うん。
何勝手に僕たちのこの楽しかったあの旅の思い出を、シルマニアの思い出に何勝手にしてるんですかって思って。
はい。
めちゃくちゃ腹が立ったね、なんか最後、終わった後。
うん、いやなんか、いや最初から確かに王の使命とか王の器とかいう話をしてたけど、うん、それを、あ、本当に最後これで終わるんだと思いましたね、なんか。
いやし、あれ、もともとね、キングスグレーブ見てたら、
うん、
王の試練は指輪つけた時じゃないですか。
うん、
基本的に、
うん。そうですね。
で、指輪をつけて王と認められたらそこで終わりやったはずなんですよ、あの映画の話だけで言ったら。
あ、
はい、で、認められへんかったら死ぬじゃないですか、あの映画の話で言
うとね。そうですね。うん、
なのに何に急にアーデンを滅ぼすためには命を捧げなくてはならぬって何勝手に言ってんねんって思って。
ちょっとよくわかんなかったっすね、あれは。
いや、ほんまにね、ほんま中学生が行き当たりばったりって書いた漫画みたいな感じになって。で最後ちょっと取ってつけたように、なんかルナフレイヤーがちょっと出てきて、うん、なんか、死んだんが生きてるんかわからん雰囲気でなんか幸せな結婚式を終えました、みたいな。はぁ、うん
はい。
は？
まあ確かにあれは歯でしたね。
でもなんかちょっと腹立つんが、最後こうノクトのそばでルナフレーナがこうカクってなって、
うん、
そこからこうロゴがちょっと変わるところがめっちゃ腹立つと。めっちゃ粋な演出しやがってって思って。
あ、でも、いや僕は最後それがその、なんていうんですかね、タイトルロゴに繋がってるっていうのは、うまいとあんま思わなくて。
あ、そう。俺はちょっとあそこで、ちょっと腹立ちましたけど、
はい、あ、思いました。
ちょっとお前、ええ、表もうてんけって思って。
そうなんすか。なんか、ちょっと僕ピンとこなくて、だから余計に、んと思って、あそこ。
その後、ファイナルランドで立ち上げたらね、あの夜のタイトルが朝だったんですよ。はい、
そうですね。
春夏は。でもそれでお前許される思うのよ、ボケよ。なんかね、そのストーリーがダメとかもうこれ言えなくて、今回のゲーム、そもそももうなってないから、元が。なんかその、うん、ちゃんとした脚本があっての、なんか生きる死ぬとかやったら、
うん、
なんかダメとかも言えるんでしょうけど、
うん、
元々がもうメタメタやから、
うん、
ダメとか言う以前の問題として、もうなんでなんとしか思えないんですよね、なんかやってて。
まあまあ、確かに、うん。
なんでなんなんですよ、ほんま。でも誰も教えてくれへんから、ふざけんなって言うしかないっていう。う
ん、そうなんですよ。やっぱ最終章の置いてきぼり感ですよね、やっぱ。うんうん、
あれ
みんななんか納得してるけど、プレイヤーだけ納得しないみたいな。
アーデン倒すじゃないですか、一回。
はい。
その後もう一回なんかあの世みたいなところでアーデンと戦ってたでしょ。
うん。
あれなんでなんですか。
いやーでもよくわかんないです。いやーほんとよくわかんなくて。いやーもう、アーデンは、
うん、
なんていうんですかね、アーデンの行動原理の話にもなると思うんですけど、うん、なんか殺されたかったのかなとも思ったんですよ。
うんうん、
そういうちょっとあってですか。
うんうん、
で、だったらそれはその、1回目アーデン倒した時点でもう終わりにすればいいじゃないですか。うんうん、で、2回目、アーデンが出てきたのやっぱよくわかんなくて、うん、で、そのアーデンっていうのが、例えばその死骸の元的ななんかいろいろ、それを浄化するその、時のターゲットというかまあ概念みたいなものだとしたら、
うん、
じゃあそれをアーデンにする必要はあるのみたいな話もあるじゃないですか。
うん、
だから、結論よくわかんないです。
いや、そうなんですよね。よくわかんないですよね。
うん、なんか、よくわかんなかったっすね、あれは、なんか。
ほんでね、なんか、ファイナルファンタジーでね、なんかよくある、うん、ある設定というか、まあ引き継がれてる設定、ホーリーとメテオっていう、
うん。
魔法というか、そういう存在があるじゃないですか。
はい。
で、なんかメテオはなんか、星を滅ぼす力みたいな感じなんですよ。
うん。
で、ホーリーは星を救う力みたいな感じなんですね。
うん、
で、今回の舞台も、そのメテオが星に来たからタイタン頑張って受け止めたわけでしょ？
あ、そうですね。うん。
言ったら、あの六神たちは、 星を守るために存在してるわけじゃないですか。
うん。
なんであいつらは最後何もしてくれないんですかね。
まあ。
いや、なんかね、その、よくよく考えたらね、ノクティスの持ってる力っていうのは、
うん、
王の力でしかないから、
はい。
あくまでルシス王国の力でしかないわけじゃないですか。
はい。
でも、アーデンがやろうとしてるのはルシス王国に対する復讐でもあるけれども、
うん。
星全体の危機なわけじゃないですか。
うん。
神様何もしてくれへんのですよ。
確かに、その、思ったのは、六神よりアーデンが強いのは腑に落ちない。
そうでしょ。でね、はい、ルナ・フレーナも、なんか最初の序盤でそんなこと言ってたはずなんですよ。なんか星が今病に侵されとしているので、みたいな、
うん。うん。
で、それを救うために、なんか六神の力を借りるっていう話になってて、
うん。
で、その借りる器がノクトみたいな感じだったわけじゃないですか、序盤は。
うん。
なんかそういう話とスパンって切り離されて、王の力はって言ってるのがなぜかバハムードなんですよ。なんやねんお前って思って。なんやねんお前って。え、なんだ、隠したなんて、そのルシス王国の王の力よりも。
いやー、確かに。
六神は。
確かにそれはちょっと、えっていうのはありましたよね。
ちょっと待ってて、星はもっとルシス王国よりも昔からあるんじゃないのっていう、
うん。
いろんなそういうとこがね、なんか。めっちゃ謎なんですよね、うん、あれほんま。
うん。確かに、ちょっとそれはピンときてなかったです。うん。
ほんまなんか、なんやねんとしかも思わないですよね。後半なればなるほど。ちょっと笑ってしまったのが、まあ、バハムート出てくる最後の方なだけでじゃないですか。
はい。
バハムートっていつからドラゴンじゃなくて、剣心バハムートになったんですかね、あれ。
あー、そうですね。
13からかな。12から、なんか12、13あんまやってないから知らないですけど。
僕もわかんないですけど、あれバハムートってこんなんだっけってちょっと思って、ね、確かに。
うん、で、まあ、それはいいとして、一応、六神の中ではちょっと最強的な雰囲気。
そうですね。あの、まあ、リーダー格みたいな扱いでしたね。
そうですね、
うん。
最後のイフリート戦で全部剣避けられてたじゃないですか。
あ、そうですね。
あれ何なんですか。
うん、ちょっとなんかよくわかんなかったですね、あれ。
めっちゃ意味わからんと思って。
確かにあれは全部剣避けられてて、あれこれ、いるみたいな、このムービーいるみたいな。
いや、そう、だからなんか、わーってイフリートと戦っとったら、あ、バフォードできた。なんか最後とどめた刺す演出なんかなーと思って。
確かに。
スパ全部華麗にこう、パルクール的な感じで避けられて。で、最後なんか、すれ違うじゃないですか。剣を持って突撃していってね、イフリートと。
はい。
で、その時意味ありげになんかこう、バハムートの目がちょっとなんか映るんですけど。
うん。
ノコトの目が合うんですよ、なんか、ファーって。
そうですね。う
ん、で、なんやと思ったら、何も起こらずそのまま消えていくんですよね。なんやねんと思って。で、俺、そのままやってたら、また、戦闘してたら、召喚っていうのが出て、
はい。
シバが出てきたんですよ、俺。
ああ、はい。
で、シバがイフリート凍らして終わったんですよ。
あ、そう、あ、そう、そうですね、うん。
え、何って思って。バームート何って思って。
いや、確かにそう思いました。
そして、シバも、限定やらが実はシバでしたっていうのは、絶対、途中で決めたやろって思ったんですよ。
あれ。
あれ絶対途中で決めてますよ、あんな。
あれか。
なんでとしかも思わへんかったから、ね、あれも。
あれも、なんででしたね。
なんか、旅してる時に、ゲンティアナの話になって、
はい。
ゲンティアナさんって人間なのかな？じゃあメガネがなんかめっちゃ、ゲンティアナは、なんか24子だ、みたいな、なんかよくわからんことに始めて。
うん、で、うん、その、なんか、ん結局、どっちかというと、神の側に近いみたいな説明がありましたよね。そうそうそう、だから、そうそうそう、あ、なんか、六神より格下のなんか存在なんだろうな、と思ったら、実は六神でしたっていうのは、まあ、ああ、みたいな、なんか。
しかもなんか、芝は、もう、とうの昔に死んでいる、みたいな感じで。
うん。
もう意味がわからんと思って。
いや、そこも一切説明なかったですよね。
そう。
そう。あそこで、そうだ。なんか、アーデンの方がシバより弱いっていうので、なんか、んと思ったんですよね、やっぱなんか。
あ、途中で凍らされてましたね、なんか。
はい。
カピーンみたいな感じ。
はい。でもなんか、アーデンには、アーデンは死んでない。なんか。で、なんかシバもなんか意味ありげん出てきたけど、アーデンは死んでないし、なんか、ダメじゃんと思って。
そう。ゲンティアナとしての意思のある意見が全くないし、あのゲームなんか。
うん。
意味ありげんに出てくる割には。
うん、
ルナ・フレーナ守ったるよ、お前強いんやったら。
いや、そうなんすよ。
むちゃくちゃでしょ、このゲームの話。ほんま。ほんまに。
もうそうなんすよという、ほんと。
もう一から脚本書き直して、もう一回作り直したやつをダウンロードコンテンツとして配信せえ。一本、ゲームが一本道かとか、絵はもう許すから。
うん。
話の部分を。
そう言いたくなる話ではありましたね、ところどころ。え？っていう。
ほんまになんか、すごい演出とか音楽とかね、ムービーとか演出でちょっとジンとさせられてるけど、むちゃくちゃですよ。
全体で見ればよかったけど、でっていうのはいろいろありますからね。
印象としていい感じにさせられてるだけでね、何も納得するところないからね、この話。
はい、そうです。なんかいい話だった気がする、みたいな、なんか。
みんな気がついてね、クリアした人。そんな雰囲気にさせられてるだけやから。もう本当にね、あかんところはそんまそこですね、なんか。なんやろ、このストーリーっていう話じゃないねんな。ほんまなんか、未完成。未完成、なんやろ、ほんまこう、制作側の都合を押し付けてることがあかんとこですよ、ほ
んと。そうですね、やっぱ、なんか、まあ、いろいろこっちが察しちゃうのがもうやっぱ繰り返しになりますけどダメですよね、ほんと、なんか。
もういっそのこと6章でバンって終わって、続くってしたらよかったのにね。えってなるけど、まだ。
まあ、それはそれでも、まあ、やばいですけど、多
分。やばいけど、あんな変なゲームをやらされるよりかはマシですよ。まだ何年か待ちますよ、そんな。
うん、あまあ確かに。うん、さあ、ったらまあ待ちますかね。うん。
だからね、ほんとね、ダウンロードコンテンツでね、マルチエンド出すよってめっちゃ思うんですよ。
ああ。
選択によってはルナフレーナ知らないとか。
いや、それはあってもいいですよね、本当に。
いや、本当に。ないとダメやと思う、今回は。
いや、本来であれば、そこまでやっての、その、フルプライスの正規の価格だと思うんですけど、一、うん、本分の、
うん。
うん。でも、まあ、いいですよ、ダウンロードコンテンツは買いますよ、とは思いますね。
うん、本当、本当。
うん。
ムカつくけど買うよ、そんなんで。
うん、はい。って思いますけど買いますよ、いや、それは。
今回ね、ダウンロードコンテンツが、その、予定されてる中に、うん、まあ、グラディオとイグニスとプロンプとそれぞれのエピソードがあるんですよ。
うん。
で、きっとそれは、ゲーム中、そのパーティーから外れた時のエピソードが語られるんだろうなって言われてて。まあ、グラディオは、急にあいつもなんか、ちょっと俺はどこかに行かなくちゃいけないっつって。
そうですね。
うん、えって。
もうそれもなんだよって話よ。
その割にはすぐ再開したじゃないですか。
うん。
何やねんと思って。おそらくその間のことが、まあ、ダウンロードコンテンツになるんだろうな、とかね。
うん。
で、おそらくイグニスは、失明した時の話をするんだろう。
う
ん、失明もなんやねんですよね。
いやー、そうなんすよ。
ビジネス失明ですよね、あれね。
うん。
ふざけんなよって思いましたけど、あれも。
まあ、失明も、ちょっと、これいるっていう要素ではありましたね、
確かに。いらんかったわー。ただ、かわいそうなだけやわ、ほんま。
うん。あれも失明させられた感ですね。
そうですよ。
脚本に、うん。もう、まあ、あと、ちょっと言わせてましたけど、まあ、ルナフレーナがもう、僕はキングスグレイブを見てなかったんで、うん、なんか、この子可愛いからもっと見たいなと思ってたら、よくわからんまま死んでしまって、うん、っていう感じだったんで。なんかもうちゃんと描いてほしいですね、やっぱ。
いや、ほんとね、ルナフレーナキャラクターの話をするならば、まあ、ルナフレーナは映画では、なんか、映画大活躍やったじゃないですか。
そうですね。うん。
あの人、基本的には生きようとする人だと思うんですよ。でもゲームでは死ぬの諦め早すぎるんですよね、なんか。
あ
れ、どうやねんってめっちゃ思って。
いや、その、いや、もともと、その、ルナフレーナが、なんか、力を行使するために命を削ってるみたいなのも、なんか唐突に出てきましたよね、あれ。
あれはね、ほのかになんか、伏線みたいなの貼られてるらしくて。
あ、マジですか。
なんかまずルナフレーナの肌がちょっと荒れてるんですって。
え？
で、途中、ジジイとか、病気治してたじゃないですか。
はいはいはい。
あれ言ったら、アーデンと同じ能力を持ってるっていう表現らしくて。
はぁ。
要は、世の中のあかん部分を自分が吸収、代わりに吸収するみたいな。
はいはいはい。
自分の体を犠牲にしてみたいな感じで。
はぁ。
だから、体が弱っていったっていう伏線が微妙に張られたみたいなんですよ。
いやー、ちょっと、あ、そうですかっていう感じです、ね。
途中でなんか、うっとかいうムービーがあったからね。突然やなって思ったけど。それ僕もそれはクリアしてから、なんか、そういう考察のページを見て、なるほどなって思っただけで。まあ、許してはないですけどね。
ああ、まあだから、うざふねが可愛いのに、なんか、可哀想だなと思って。
まあだから、まあ可哀想しかないですよ、今回の登場人物全員。
いや、本当に、そうですね。みんな可哀想ですね。
みんな可哀想ですよ。
もう本当。
なんか、最後ね、ノクティスが命と引き換えのアーデンを滅ぼしましたと。まあ、それで世界もしかしたら平和になったのかもしれないですよと。
うん。
残されたやつどうすんねんって話でね。妹どうすんねん。返せやろ、妹。
妹って誰ですっけ？
あ、グラディオの妹です。
あ、グラディオの妹ですか。
イリス、イリス。
もうなんか、かわいそう。アーデンでさえかわいそうっすね。
まあ、
ちゃんと作ってもらえなくて、キャラとして。
無理くりラスボスにされた感ありますから。ほんまね、なんか、このプロジェクトに関わった人みんなかわいそうとか思ってしまいますよね、なんかね。
いや、そうですね、ほんと。なんつうんですかね、なんか、誰も得してないとは言わないですけど、なんかかわいそうですよね。
誰も幸せになっていないんですよ。登場人物含め、ゲームに関わった人たち、そしてプレイヤー。
楽しかったんですよ。楽しかったんですけど、でもなんか幸せにはなってないです
よね。そうなんですよね。そうなんですよ。ただただ悲しいお話なんですよね。
そうですね。
いやー、はい、まあ、もうね。もうほんま、僕はもう、ちょっと最後にこれを言っときたいんですけど。
はい。
そろそろファイナルファンタジーは、
はい。
自己犠牲と、
はい。
人の死で話を盛り上げるのをやめた方がいいと思います。
うん。
ほんまね、ルナフレナ死んだ時に、
うん。
FF7 のエアレスを思い出したんですよね。
いや、まあそうでしょうね。そういう人は他にもおられるでしょうね、やっぱ。
わぁ、やってること変わってないと思って。
うん。
で、結局、なんて言うんですかね、こう、なんて言うんやろな。まあ、簡単に言ったら、人が死ぬということが、泣けるスイッチでしかないんですよ。
うん。
でも、人が死んで泣けるっていうのは、
うん。
単なる反射でしかなくて。それはね、
まあ、そりゃそうだよという。
現実の世界では、人は唐突に死ぬじゃないですか。何の物語性もなく。
うん。
そういうもんですよ、そんな人が死ぬっていうことは。
うん、
急になんか、病気で事故でみたいな、
うん。
そういう意味では、何か使命があった人であったとしても、ね、寿命を全うできるかどうかなんかわからないですよ。でも、
うん、
FF の中で語れる唐突な死ってそれじゃないじゃないですか、なんか。
まあそうですね。うん、
あれを本当やめた方がいいと思うんですよね。だって、うん、なんて言うんですかね。人が死ぬということはほんまに何回も繰り返しますけど、悲しいっていう、反射スイッチでしかないから、
うん、
ぶっちゃけそこから得られるものないですよ、そんな。
いや、まあ、そうです。
で、仮に、まあ、主人公、ゲームとしてプレイヤー、主人公をプレイヤーとして操作している中で、あいつが死んだから頑張ろうって思うのであるならば、うん、その何かがないと絶対あかんと思うんですよね、なんか。僕は個人的には、人が死ぬ話っていうのはすごい反対で、
うん。
で、僕、ゲームや、じゃ、映画とか、アニメとか、こう、インタラクトしない娯楽やったら僕は人が死ぬ話があってもいいと思ってるんですね。でも、ゲームって体験するものじゃないですか。
そうですね。
それに関しては、人が死ぬっていうことを、やすやすと入れてはダメやって思う、持論があって。なぜなら何も得るものがないからなんですよ。楽しい体験として。で、しかも、ファイナルファンタジーは、絶対自己犠牲が入るんですよ、なんかそこにね。
そうですね、今回は結構、その最たるものみたいな感じでしたね。
そう。ほんでね、まあ多分ね、その命と引き換えに得る大きなものっていう表現をしたんやと思うんですよ、なんか。
うん、
その世界の平和を望むのであるならば、それと引き換えに何かを差し出せ、みたいなことをね。
うん。
なんか言いたいんでしょう、きっと。
うん、
でも結局、自己犠牲、そこでなんか差し引きになるのが自己犠牲なんですよ。
うん、
で、今回何が腹立つかって言ったら、それをこう、ノグテス自体が受け入れてることが僕めっちゃ腹立ってて。
いやー、まあそうなんですよね、それは、うん。
何かね、やっぱ基本的にはまず人は生きようとしないといけないと思うぞ、僕は。
うん、
何があったとしても。でもその結果、消えてしまうのであるならば、物語としては、なんか仕方がないし、なんか、 そこで得る感動っていうのは多少あるんでしょうよ。それが多分ファイナルファンタジー10とかはそうやったはずなんですよ。T だとかは、ね。
うん、うん。
でも今回のオクテスはもう死ぬことをね、なんか受け入れてるんですよ。
その、今回のノクトは特に、その、もうちょっとちゃんと考えて段階を踏んで受け入れたのは良かったと思います。
でね。
ちゃんと。
もっと
厳密。
でもちょっと言い方変やな。もっと厳密に言うならば、あいつ受け入れてないんですよ、本当は。
ああ。
あの、仕方がないから、そうするしか方法がないから、仕方なくそうするなんですよね。
まあ、そうでしたね、確かに。
決して死ぬことを受け入れてはないんですよ。
うん。
仕方なくそうするなんですよ。だから最後、つれえわって言うんですよ、あいつ。
言いましたもん、それですよね、結局。
これ、あそこが、あそこがめちゃくちゃ腹が立って、
うん。
それはゲームとしてやったらあかんちゃうのってめっちゃ思ってしまって。
うん。
せめてそこは感謝なんですよ、本当やったら。受け入れてるんやったらね。
うん。
みんなと、ここまで来れてよかった。悔いはないって言わすべきなんですよ、うん、本当やったら。つれえわって言わしたらあかんでしょ、あそこで。じゃあ、お前死にたくないんじゃんって話になるやん。
うん。
で、しかもそこをプレイヤーに選択させないんですよね。
まあ、そうですね。
俺は死にたくないよって思ったもん。いやいや、あかんあかんって。
まあ、んで、言えたじゃねえか、みたいな、なんかいい話になるじゃないですか。
いや、違う違う違うって、そこは仲間も、死んだかって言おうって。せめて死ななくてもいい方法を考えようって言おうって。なんでお前らやすやすと死ぬことを受け入れてはない。仕方ないと思ってんねんと思って。
うん。
あれがめっちゃ腹立って。しかもね、なんかそれがね、なんか最後の方はなんかキャラクター全員10年年取るじゃないですか。
うん。
で、その10年の、長年の年月の中で試行錯誤があった中でね、選択肢がもうそれしかないっていうやったら仕方なくそれを選ぶっていうのもまあ、プレイヤーの腰だし納得もいくよ。
うん。
でも、ノクテスは違うじゃないですか、10年経ったって言っても。
うん。
あいつなんか、精神世界のところで10年おっただけでしょ。
うん。
体感としてあいつからしたら一瞬じゃないですか、言ったら。
いや、それもちょっと説明不足でわかんないんですよね。
あ、そうか。体感としては10年やったかどうかもわからないから。
あ、そう、あるのかもしれないし、ないのかもしれないですよ、あれ。うん。
だから、決断、自分の命を差し出して平を得るという決断をするための変遷が何もあそこで描かれていないので、
うん、
プレイヤーのこっちとしては、バハムートに言われた通りにやった結果仕方なく死ぬというふうにしか見えへんのですね、僕はね。
うん。
よくないと思うんです、あれは。
クリスタルに入ったのだって、ちょっとなんか騙されて入ったみたいな感じじゃないですか。
まあまあ、決意が耐えたわけではないからね、そもそも。
で、バハムートにお前はこうしろって言われて、で、わかりましたって言って死んだだけじゃないですか、本当に。
で、それもね、言ったらね、なんか、王の血筋やから仕方ないみたいな言い方されるじゃないですか。
いやーもうあれも、いや、何それってまあ思いましたよ、聞いてて。
で、ことは、ってことはね、人は決められたらその通りにしないといけないんですか？それが自分の本意じゃなくてもねってなるじゃないですか？あのメッセージで言ったらね。そういうメッセージなんですかってなるじゃないですか？そんな。
うん、
いや、違うでしょって、そこで抗うっていうことができるから人じゃないのっていうところがすっぽり今回抜けとんすよね、なんか。
だからこそ僕は絶対最後であんなエンディングにはならないと思ってたんで。
そう、そう。
まだもう一悶着あって、なんとか自分の命を犠牲にしない方法でなんとかエンディングになると思ってたんで。
うん。
普通に自分の命を捧げてびっくりしたって感じですね。
せめて不思議パワーで復活でしょ、そこはね。
なんかいや、そうなんですよ。それそうなんですよ。せめてなんかで復活
なんですよ。せめてなんかみんなの祈る力で復活とかでしょ。
いや、そうなんですよ。
なんで死んだままにしとんねんって話で。
うん。なんか、でなんかで結局最後でナフネーナと精神世界でイチャイチャいい話でしたね。うん、いや、良くないよっていう話ですか。そう。
生きててこそなんですよ、あんなん絶対。なんかね、うん、俺めっちゃ腹立つんが、その FF15 の感想とか漁ってる中で、うん、なんか、ノクトとルナ・フレーナは、あの世で一緒になれてよかったね、みたいなこと書いとんすけど、書いとう人もいたんすけど、うん、ええことあるかい思って。
あれは、いや、だって、あの世で一緒になれてる確証なんて一つもないじゃないですか。だってよくわかんないですけど。
生きててこその実感じゃボケとか思って。ほんまね、それがな、何ですか？スクエア・エニックスの、ファイナルファンタジーチームのメッセージなんですかって、なると、むちゃくちゃですよ。だって、お前は、人として決められたことに準じて、その結果が死であったとしても、そうせえっていうようなメッセージですよ。おかしいじゃないですか、そんな絶対。 絶対おかしいでしょ、そんな。だからもうほんま最後なんかむちゃくちゃ腹が立ってね。なんか、人が知るという行為で心は人として何か反射として何か衝動は起こるけど、こんな話で感動はせえへんでって思って。ほんまに。
はい。
バカにすんねやと思ってね。
うん。そうですね。
全然いい話じゃないからねって。
うん。
で、また腹立つんか、ね、ゲームクリアした後もね、一応なんか、はい、ゲーム最終データを使ってやりますよ、
まあ、プレイできますよと。そう。うん。過去に行けるデータですと、出ますね、
うん。宿屋に行ったら、犬読んだら、過去のルシスに戻るって出るんですよね。
はい。
歴史変えろよ、それやったらよ。何やねん、過去のルシスに戻るって。歴史変えろ、変えろ、もっと。
はい。そうですね、あれ。
むちゃくちゃなんですよ、なんか。いや、ほんまね。ファイナルファンタジーはほんと自己犠牲と人の死が多いから。
まあでも今回結構それほんとさっきも言いましたけど他のファイナルファンタジーよりも多かったですね。
多かった。そしてなんか大人の都合を押し付けられてるからなお一層それを無理くり体験させられてるような感じになったんで。
もうみんなキャラクターは振り回されてもうかわいそうという話ですね。はい。
なんかね考察サイトによってはイグニスとかグラディオとかプロンプトとかあいつらも死んだっていう考察もあるみたいで。
いやーまあちょっと見ましたそれは。僕はそう思わなかったんですけどね。
そう言われたらそうかもしれないと思ってしまったら、もしほんまにそうやったら、より一層救いようないなと思って。
そうですね。うん。
いや、ほんまに。
まあでもあの辺はやっぱ、もうガバガバなんで、演出が。
うん、
まあアーデンが、2回目死んだ時に出てきたみたいに、
うん、
じゃあみんながあそこなんか出てきたのも、ちょっと、もう何を表してるのかよくわかんないという話。いや、友情パワーなのか死んであそこにいるのかよくわかんない
です。いや、ほんまほんまそうですね。ほんまもなんかむちゃくちゃやからな。
うん。だからもうそこはもう なんか、いろんなものを考えようと考察しようとするとダメな気が僕はしてます。
まあ、ないからね。考察する根っこの部分が、今回は、うん。いや、しかしほんま、もうダウンロードコンテンツね。はいなんか知らんけど、光がピカーってなって、
うん、
はぁみたいな感じで、なんか知らんけど、ノコティスとルナフレンが出てくるでいいんですよ、もうそれで。そういうダウンロードコンテンツ出してくれたらそれでいいです、それで、
うん。もう全部ひっくり返してくれていいです。
そうそうそう。もうみんなが駆け寄っていくエンドでいいですよ。
うん、そうですね。いやー、そうです。ほんとそうです。
これ初めてちゃうかななんかなんていうんですか料理を提供する側が自分でテーブルひっくり返した。
確かに、今までのなんか FF とかそんなイメージないですけどね。うん、
なんか、めっちゃこのご飯美味しいですねとか言って、なんか、シェフを呼べとか言って、シェフが出てきて、あ、味わっていただいて、ありがとうございますって。いやー、この料理美味しいですよ。だ急にシェフがテーブルブワーンってひっくり返して、ゴミみたいなボーン出して、これ食えよつって。って。
まあでも今回のはそれですからね。
もうそれですからね。
言うたらそういうことですからね。
いや、ほんとほんと。なんか正直だからもう、楽しめたけども、おすすめはできないし、
うん、
手放しで面白いと言えないんですよ。
うん、まあ、最初にちょっと言った原点方式だと、うん、まあ私は80って言いましたが、沢田さんは60
って
言
ってますね。まあ60まで落ちます、ね。ま
あそれがここの、この話ですね。そうですね。そうですね。
まあ、悪いところとしてはもうそれです。
はい。
はい。
それって言いつつだいぶ話しましたが。
まあまあ一応、まあええとこ悪いとこ、同じぐらい話したんじゃないですかね。
はい。
そんなもんですか？他になんか話すことあります
か、ね、いや、もうこれで大丈夫です。
一応まあちょっと言いときたいのが、ノグティスがおっさんになった時の方が僕は好きですね、なんか。
あ、そうですか。
見た目と雰囲気。
ただ、
精神世界で何があったのかわからないので、うん、あんなチャラけた幼いお兄ちゃんがいきなりあんな渋くならへんやろって思うんですけど。みんな年取った方が僕好きでした今回。
ああ、まあそうですね。まあ 両方良かったですけど、僕は愛着あったんで前の方が良かったかなくらいの。
うん、あ、まあ愛着という意味だね。
まあ。
でもあれね、若い魔物ロクジスであのエンディングだとより救いようがないような気がするな。
ああ、まあ確かに。若いノクティス自己犠牲受け入れます、しょうがないけど、つって死んだら、なんか、なんやねんって話
ですよ、ね。いや、ほんまなんやねん
ですよ。でっていう。
そんな若い子が、みたいな感じで。
はい。
あとね、クリアした後のデータでゲーム進めていったら、
うん。
アラニアがたまに仲間になってくれるんですよ。
あ、それ知らないです。はい。
あれ、すごくて、なんか、なんか、オープンワールド、フィールドテクテクから言うと、適当な敵と出会うじゃないですか。
うん。
で、なんか、そこそこ苦戦してたら、なんか遠くから帝国の船がブワーって飛んできて、
うん、
急にアラネアがそこからバーって降りてきて、
うん、
なんか瞬殺してくれるんですよ、なんて敵。そんなモードいいからって思いましたけど。
なんかもう、そこまで来ると妄想じゃないかってちょっとなんか、まあ妄想なんですけど、なんか。
いやー、作り直してほしいな。今回のこれはほんまなんか、もったいないな。
う
ん、
そうですね。もったいない感ありますよね。
だいぶもったいないな。
なんか、うん。高級食材ばっか使って、全然まとまってないラーメンみたいな、なんかそんな。
しかも、その理由が、制作側の都合ですか、事情ですか、
ね。あ、まあ、そうですね。うん。
下手とかそんなんじゃなくて、もう、事情じゃないですか、今回。
うん、
残念ですわ。まあ、そんな感じで、今回は、明日さん
を、はい、
ね、話し合ってなってもらって、
はい、ありがとうございました。
ファイナルファンタジーの15の、はい、答え合わせをね、
はい、
しましたけれども、
はい、
今回はちょっと前後編にしましょうかね、長くなった
それがいいと思いますね、はい。
じゃあまあ明日さんのポッドキャストの宣伝はしてなくてもいいですか？
はい、まあ前にやったんでいいんじゃないですか。どうしましょう、しましょうか。
まあ記事からはゲストリンクとして明日さんのやってるポッドキャストにも。リンク貼っておきますので。
はい、ありがとうございます。はい。
また明日さんのポッドキャストも聞いてください。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ、ファイナルファンタジーの話は、今回で終了。
はい。
もしダウンロードコンテンツが出て、それでエンディングが変わるというのであるならば、もしかしたらその話はするかもしれないんですけれども、
まあ、
このまま普通のダウンロードコンテンツが出るだけやったら、もうしないと思います。
はい。
はい。てな感じで、お送りしたのは、沢田信也と、
はい、明日さんでした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
はい、さよなら。